インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。はい。始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。このラジオは、お肉とそれ油断員、インカーク、まったな名前を、人気サッカー、ジョン・ドーがお送りする、ね、やつです。はい。本日191日目を迎えます。はい。191ね、カウントダウンです。200へのカウントダウンがね、来てますけども。ね。いやー、200が、200ってね、すごいことですけども。ねえ。いや、100回の時にもね、すごいことと思いましたけどもね。いや、200ってことはもう、すごいですよ、これは。ね。ね、200ね。まあ、特にこれといってなんかね、200回だからなんかするってこともないですけどもね。忙しいですけども。まあでもね、まあいい機会なんでね、200回になったらね、ちょっといろいろ、ね、今日ね、火曜日は、クラブボーカロイド、こちらの曲を、こちらの動画をね、お聞きいただいてるんですけどもね、だから、ちょっと前にね、週替わりというか、7曲で回していく旨をね、発表したんですけどもね、これをちょっと整理というか、新しく、ま、別に、全部を変えるかどうかわかんないですけどもね、だから、今日の場合はね、大丈夫なんですけどもね、週によっては、曜日によってはね、なんか、インカクスラッシュジョンドーって言いづらい、言い出しづらい日とかも、曜日とかあったりして、だからまあね、だから曲がパンって始まった時に最初にバッてこう、音がね、来るとそのままそれ乗せてインカクスラッシュジョンドーって言いやすいんですけどもね、ゆったり始まったりとか、最初の方ちょっと音が少なかったりとか、そういう感じのやつだと、ちょっと、どこで言い出そうかみたいな風に、オーンってなっちゃうんで、ちょっとそれは、ラジオのやりやすさも考えて、また、200回からはね、また曲をね、新しくしていこうかなと、思ってます。ね。もちろんね、このラジオはね、曲の リクエストってやつをやってるんでね、流してほしい曲とかあったらね、まあ、ニコ動画 YouTube にある限りは、ね、紹介していこうと思いますんでね、その方も、そういうコメントもね、お待ちしてるわけでございますけどもね。はい。ね、冬鬼のチラシでね、まあ、大阪方面への冬鬼のチラシの中継基地みたいになってて、うちが、ついこの間までね、チラシ1000枚の束が、三つボンってあったんですけどもね。もう、最後の一袋を開けました。はい。なんで、もうね、明日持ってく分を、袋に詰めて、これでね、もう、だからラスト1000枚を切ってるわけでございますね。ねえ、まあいろいろ、いろんなところでね、大学とか、劇場とかに置いてってるんでね。まあね、多分本番直前の週とかにね、団員みんなでわーって、いろんなお店回ったりして、やっていく、ね、あれがあると思いますけどもね。ねえ、まあ、ね、できるだけたくさん巻きたいですね、やっぱり。うちにあってもね、しょうがないんでね、実際。うちに何十枚もあってね、持ってね。だから、まあ、捨てるしかないんですけども、捨てるのもね、あれなんでね。だからまあ、いっぱい配っていきたいな、っていう、感じですけどもね。ねえ、今日ね、今、帰ってきて、たまたまね、たまたま NHK を、E テレを見てね、なんか、面白い番組やって、本来はなんか、プレゼンの番組、っぽいんですけども、だから、毎回いろんな人が、ゲストっていうか、まあ、その一人の人をクローズアップして、その人はこういうプレゼンをしてるみたいな、多分そういう番組と思うんですけども、今日出てたのがね、マルコ・テンペストっていうマジシャンなんですね。で、まあ、普通のマジシャンではなくて、AR を使ったマジックをやってるマジシャンでして、AR っていうのは、拡張現実という、言いまして。で、まあ、 もう結構ね、世の中にも浸透してきてると思うんで、まあ、ご存知の方もね、いらっしゃると思いますけども、まあ一応、まあ説明しておきますとね、まあ、拡張現実っていうのは、まあその、VR、バーチャルリアリティっていうのは多分みんな聞いたことあると思うんですよ。バーチャルリアリティね。あれはまあ仮想現実と言いまして、つまりまあバーチャルな空間、まあ例えばまあパソコンの中とかね、そういうものの中に、現実をそのまま再現するという。それがまあその、仮想の現実っていう、バーチャルリアリティなんですけども、AR、拡張現実っていうのは、その、この、現実世界が舞台になってるんですね。例えばまあその、なんか、スマホのアプリとかで、こう、街の風景をカメラに通してこう、覗くと、このお店がどうこうみたいな、データが出てくるみたいな。だからその、ドラゴンボールのスカウターね、あれがもう、多分日本で一番有名な AR と思いますけども、ああいうものです、ああいうもの。ああいうもので、マジックをしてる。だからその、普通ね、その、だから普通の、だからその、マジシャンがまあ、やってる前に、カメラがあって、でまあ、カメラが何台かあってね、その動きを捉えるカメラとか。で、それを、その様子を、スクリーンに映してるんですね。マジシャンが実際やってる、ステージ上でやってて、そのマジシャンの上の方にでっかいスクリーンがあって、映像が映ってる。で、そっちの映像に、だから、普通のマジシャンの動きに、AR、拡張現実をプラスした映像が上のモニターに流れてると。だからまあその、上のモニターが完成形なんですけどもね、その、実際マジシャンは目の前に行ってマジックをしてるんですけども、それをカメラで撮ってて、それを上のモニターで見てるっていう、上のモニター見るのが正解なんですけども、その、だから、まあ多分あらかじめプログラムを組んで、例えばまあ、ここでこういう動きをしたら、この映像が流れるとか、こういう特殊効果が出るとか、そういうものをプログラミングしといて、だからまあリアルタイムにそれを再生してるのか、もうその動きです、動きごとに毎回つけてるのかわかんないですけども、だからその時やってたのはね、スマホを3台使ったマジックで、なんていうかこう、スマホをね、こうくるくると手の中で操りながら、で、スマホに3つ画面があって、その画面の中にまた映像があるんですね。で、まあ、その中にちょっとしたマジックとかあったりして、口では説明できないので、ちょっとね、なんとかして見てもらいたいな、これは。マルコテンペストっていうのが多分名前と思うんですけども、ね。ちょっと、新体験でしたね。ね、ちょっとやっぱりその、AR ってちょっとね、今ちょっと、僕がワクワク、キュンキュンしているもの一つで、まあ任天堂と遊戯王がね、両方とも AR なんで、3DS と VR か、だからちょっと、で、その二つがね、AR 言うてるんで、僕もやっぱり、知れますけども、ね、やっぱりそのね、好きなもの同士って全部繋がるんですよね。だから、なんでかわかんないですけども、だから、任天堂で 3DS っていうものが登場したときに、まあ、AR っていうものが世の中にあるぞということが分かって、で、興味を持って見ていくうちに、遊戯王ゼアルで AR が出てくると。じゃあもう二つの要素がそっちにもう来たらもう AR の虜じゃないですか。僕はね。で、しかもこの間のハイタウンでは、ね、AR 三兄弟さんがゲストに来てたりして、だからそういうなんか、導きというか、なんか、AR に、まあまあ触れてる自分がいて、ねえ、だからなんか、巡り合わせっていうんですかね、そういうの。だからね、ちょっと、AR が今気になりますね、結構。ねえ。まあねえ、そういう感じです。はい、まあ時間は、ちょっと早いですけど、20秒ぐらい早いですけどもね。まあ、陰角でございました。はい。ジョン・ドーでございます。っていう感じで、ジョン・ドーですけどもね。ついさっき、もうものすごいショッキングな出来事が起こって、今。今、 で、ウェルブと、メイドの他に、いくつか温存してるぞという話を結構してて、で、魔法少女も一本持ってるぞっていう、今練ってるぞっていうのをね、たびたび言ってきたんですけども、で、仮面ライダーウィザードね、幻想動物モチーフを、まあ、この秋からやってるんで、ちょっと、時期的に被ったなっていうものをずっと思って、ちょっと、ちょっとやられたなと思ってたら、来年のプリキュアがトランプモチーフなんですよ。まさにっていう、なんかまさにやりたいことを持ってかれたっていう。だから、これもまあ、ある意味逆の巡り合わせではあるんですけども、とことん持ってかれるっていう。だからね、ちょっと、そこやられたかーっていう、ね、ものすごいショックが今あって。まあその、だから、仮面ライダーブレードをね、魔法少女でやりたいっていうものがあって、僕の中に。で、まあその、ネタをね、ずっと、ここ2、3年ぐらいずっと組んでたんですけども、それがね、ここ、もうこの数ヶ月でポンポンポンポン持ってかれてるんで、ちょっとね、これやばいなっていう。まあそこだけがね、だからまあ、もちろんまあね、長いこと考えるとそれだけね、ルール変わってきますんで、ね。だからその、デュエル部もね、多分ね、デュエル部が今、4年間やってたんでしたっけ？やってるのかな？もし、その、今デュエル部を始めるとしたら、だから、4年間分考える時間があったら、多分もっと変わってると思いますね。デュエル部は多分今よりもっと。ね、多分もうキャラデザが多分全然違うと思う。ね、多分ゼアルっぽくなると思う。髪の毛の色が多分変になると思う。ねえ。ちょっとね、まあね、ショック受けてても勝手に受けててもしょうがないんでね。あれですけども。ね、だからね、これでね、僕はQR コードをウェブ漫画にぶち込むっていうやつを考えてて、ね、ちょっと、そのうちこれもやられるんじゃないかと思って、もうヒヤヒヤしてるんですけども、ちょっとね、本当に、ネタってのはやっぱりね、腐りますからね。ほっとくと。大事に育ててるつもりでもやっぱり、その実腐ってますから、腐ってる上にね、どんどん先にやられるわけですから、俺が先に考えてたのにっていうのはね、私がノロマですって大声で言ってるのと同じですからね、やっぱり。そういうところはね、あれですから。ねえ。まあ、遊戯王作品がいっぱいありますけどもね。ねえ、やっぱりつくづくやっぱりデュエルやってない人間がデュエルの漫画描いてるっていう、その辺のあれの話なんですけども、なんか、結局ね、カードのことが全くわかんないんで、例えば今回の GT を読んでても、知らないカードが出てきて、知らない戦法で勝っただけなんですよ。やっぱり、原作と一緒で、急に知らないカードがポンって出てきて、その効果で勝ったみたいなものになってて。でも、原作の遊戯王は、つまんなくはないですからね。決して。急に知らないカードがポンって出てきて勝っても、それはそれつまんない漫画ではないわけですから、だから、そこにやっぱり、抜け道というか、方法はあるわけで、だからね、デュエルタクティクスの土俵で、GT とかとね、勝負はできないわけですから、僕は。で、やっぱりね、遊戯王漫画を読む、ニート社で遊戯王漫画をクリックする人間は、デュエルタクティクスを望んでるんですよ。絶対。そこがね、やっぱりデュエル部のね、僕はもう本当に、僕はそこがいいって思ってやってるんですけども、実際ね、やっぱり、 ね、昨日のアクセス数は5人でしたね。その前からの15人がね、なんか何があったんだろうっていう感じですけども、だからね、やっぱりね、その辺が、まあね、デュエル部の方は全然まだまだ、だからね、そのデュエル部以外の、だからそのジャンルもの以外のもので、やっぱりだからこの間もね、この間ね、そのあれだ、唐沢直樹と山本和彦の漫画を買った時に、まあ短編ばっかりやった、短編集ばっかりで買ったんですけども、短編というかね、ああいうそういう短い話って一回ぐらいね、やっとかないとね。まあ別に自分で楽しんでダラダラ書いてる分にはね、全然構わないんですけども、それでもやっぱりね、僕はここにいるよって言ってるジョン・ドーもいるわけで、もっと俺を見てくれって言ってる自分がいるわけですからね、そこには。そうなるとやっぱりね、そういうところにやっぱり踏み込んでみるのもありというかね、そういうことやっていかないとね、やっぱり本当に今、本当にただの老害になってるんで、害も与えてないか、本当に三沢くんいたなみたいな風に多分なってると思うんで、だからね、本当にだからね、本当に典型的なね、本当に典型的なニート作家になってる、口だけ動かしてるっていうね、これはちょっと大変ですよね、さすがにね、やっていかないと。まあリアルの生活があるんで、その辺もしょうがないですけどもね、ちょっとね、時間があれだから、ちょっとなんかをね、また出しましょうか、ネタを。ネタね、どうしようかな。ネタね、ちょっとね、このネタねって言いながら、ネタねって言ってるまま終わりそうな雰囲気が今しててやばいんですけどもね。ヴァンガードの話しよう。ヴァンガードのアニメ、ヴァンガード僕は本当にキャラ萌えでしか見てないんですけども、ほとんど。やっぱりその、まあ、僕これ、まあ、見てて思ったのが、チーム戦ってやっぱり危ないなっていうのがあって、ね、やっぱり、まあ、3人いて、先方時報大将で、日本選手の大会をずっとやってるんですけども、先方戦で勝ったら、はいはい、時報戦負けるのねっていうのが、あまりにも見えつけすぎてて、しかも実際そうなってるのが、ちょっと、アニメのヴァンガードやばいなっていうところなんですけども、ね、まあ、カイ君が絶対勝つから、あと残りの2戦を、どっちが勝ってどっちか負けるっていう、もう、だって、絶対そうだなって思うじゃないですか、絶対。で、現にずっとそうなってきてるんで、だからね、だからそこに冷めちゃったらもうおしまいですね、だって。見てる側が。はいはい、また美咲さん負けんのねって。言っちゃったら、本当にもう、キャラクターを追うことでしかアニメを見れなくなってきちゃう。まあ、現に僕は、ね、ずっと、ヴァンガードはキャラクターを追って見てて、で、まあ、望みのキャラクターが出ないんで、見るのやめたんですけども、ねえ、だから、ちょっとトーナメント戦っていうのも考えもんだなっていう。GX でやろうと思ってて、そのチーム戦みたいなものは。ねえ、デュエル部、無印のデュエル部のバトルシティはもう個人戦で、星を奪い合うっていう、もうオーソドックスなバトルシティをやろうと思ってるんで、じゃあ次はチーム戦かなって漠然と思ってたんですけども、ね、そういうのもちょっとね、あれだなっていう。まあでも、あれを崩せばいいんですかね、別に。その、主人公が負けるとか、主人公のチームがもう敗退したとか、日本選手して対象戦なかったとか、そういうことをね、すればいいんですけどもね。まあでもそればっかりっていうのもね、あんまり。なんで、あんまり、だからその、 気を照らしすぎるんですよね、僕の場合。だからその、デュエル部のデュエルって、決着ないよねっていう話なんですけども、だからその、僕としては気を照らってるんですけども、毎回気を照らってるから、結局毎回一緒っていうことになってて、だからその、デュエルで、ソリッドビジョン改造して派手にしてたから、最後爆発して終わるっていうのが面白いなと思って最初やって、でまあ、機械がデュエルやるから、機械が陶器に耐えきれずに爆発したら面白いなと思って、で、考えた時は面白いなと思ってやってるんですけども、実際書いてる時に、あ、爆発前やったなって思っちゃう。で、もう、まあ、気づいちゃう。だからもう実際、まあ、また爆破落ちかって言わせてますけどもね。キャラクターに。結構その、書いてる時に、思った言葉そのまま、もうキャラクターに言わしちゃう、感じなんですよね。僕の場合は。だからその、キャラクターが、その、今の、これはどうすれば、この局面はどうしたらいいんだ、こっちで、このカードを今使ったか、合っていたのかって悩んでる時は、僕が悩んでる時で、その、後からね、そのデュエルを見た人に、だからその、デュエルミスを指摘されたくなくて、だったら、その、いや、それは、このシーンは、その、キャラクターも悩んでいて、いたんで、まあ、そういうデュエルミスがあったんですよっていう、そういう、言い訳のためにね、もう自分が悩んだらもうキャラクターにも悩ませる。っていう風にはね、ずっと。それはもうずっとやってますね。はい。では、曲がいい感じですしね。もう終わりそうな気配をプンプン出してるんで、輪郭スラッシュの動画、本日、ここまで。また明日お会いしましょう。バイナラ。